4章の8節であります。しかし神を知らなかった当時、あなた方は本来は神でない神々の奴隷でした。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのにという、こういう対比、以前はこうだったけれども今ではこうであるという対比で、パウロはずっと3章の23節から論じています。3章の23節に信仰が現れる以前には、しかし3章の25節に、しかし信仰が現れた以上と、こういうふうに以前のあなたはこうであったが今はこうであると。4章の3節にパウロは、私たちもそれと同じで、まだ小さかった時には、以前にはこの世の幼稚な教えの下に奴隷となっていたと説明しています。福音を信じる前はこの世の幼稚な教え、これギリシャ語でストイケアと言いますが、これはこの地を構成するさまざまな要素、ギリシャの世界ではそれが天であり地であり風であり水でありと、それらにまつわるさまざまな迷信あるいは風習宗教に縛られて生きていた。私たちを縛る幼稚な教えはそれこそさまざまあります。ギリシャの世界に勝るとも劣らないほどの数の迷信と風習と飲酒の類が日本の社会を縛っています。それを八節でパウロは、あなた方は本来神ではない神々というふうに言い換えています。この世の幼稚な教えという言葉を、本来は神ではない神々の奴隷となっていた。これは考えさせられます。私たちは時として学歴や偏差値の支配を受けてみたり、成功というものを神としてみたり、ブランド製品を集めてみたり、容姿が人生のすべてであるかのように錯覚してみたり、実に多くの神々を私たち自身が作り出していきます。しかしそうしたいわゆる日常的な神々に増し加えてですね、この世に実に多くの宗教が存在します。皆さん、宗教の数っていうのはすごいですよ。日本の文化庁の登録によりますと、この日本全体で宗教法人の数っていうのは100万を優に超える数が存在すると言われています。日本人の10人の1人が宗教人と計算されるほどの多くの宗教人の数が登録されていると言われています。この世に多くの宗教が存在するというのは考えてみれば見るほど不思議です。キリスト教が唯一絶対的な宗教と宣言すること自体奇妙と思えるほど、星の数ほど多くの宗教が存在いたします。この神でない神々を私たちはどう説明するのか、どう理解すればいいのか。北森和夫という非常に有名な日本の神学者はこんな例えで説明しています。非常に興味深いのでちょっと聞いていただきたいと思いますが、彼はこう言うんですね。一人の男の子がある事情で小さな時にお父さんと行き別れになってしまったと。成長して小学校に行くようになりますと、他の子にはみんなお父さんがいると、それを見て自分にも父親が欲しいとこう願うようになるというんですね。そういう場合、少年は街で会ういろんな男性を見て、もしかしたらこれが自分のお父さんかもしれないとこう思う。いや、そういう男性を見るたびにこの人が自分のお父さんであってほしいとこう考える。そのようにして少年は父親像というものを膨らましていくというんですね。そのようにして少年の中に父親のイメージが次々に出てきて、ああでもないこうでもないと父親像が行き巡るようになるわけです。北森先生がおっしゃるには、人間はまさにこの男の子のようなものだと。この話では父親の方が子供のもとを去っていくわけですけれども、しかし人間と神様との関係ではその逆で、私たちが父親を離れて父親を捨ててどっか行ってしまいます。 しかしそれでいながら人間の心の中にはこの父親への憧れ、神への憧れを捨て去ることができない。そして父親が欲しい、神が欲しいと思うときにはいろんな神々を作り出すというわけですね。さてここです。このようにしてどんなにたくさんの父親のイメージが出来上がったとしても、父親は一人であるという現実は変わらない。ですから北森先生は日本によくあるこう宗教論議をこう言います。日本人はよくこんなことを言います。宗教はいろいろある、星の数ほどある、だから全部不確かだ、全部怪しげだ、全部紛らわしい、どれ一つとってもこれが本物の宗教だとはちょっと言えないという、そういう議論はあまりにも短絡的すぎると、こう北森先生はおっしゃいます。つまり男の子がどんなにたくさんの父親イメージを描いたとしても、いいですか、どんなに父親像がたくさんあったとしても、だから父親がいないというふうにはならない。父親はいるわけですね。問題はではどうやってその父親と出会うことができるかと、さまざまに描いていた父親イメージを飛び越えて通り抜けて本当の父親とどう出会うか、これが問題なんだと私もそう思います。9節をちょっとご覧いただきたいと思いますが、その神と出会うということがこの9節の今ではこの神を知っている、この神を知るということではないでしょうか。たくさんの父親イメージを持っていながらどうしても本当の神に出会いたい、神を知りたいと神を知るといったときに主体は私たちです。主語は私たちですね。私が神と出会った、私が神を見出したというものの言い方です。そこでパウロはすぐに言い換えます。今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのにと。すかさずパウロは神と人との出会いの中で人間が主体であるものの言い方からその逆のものの言い方、いや確かに私が神を知るようになった、いや実はそうではなくして神が私を知ってくださるようになったと、そういうふうにものの言い方を逆転しています。つまり神と人との出会いにおいて出会いの主体は私たちではなくして神様だということですね。神が出会ってくださる、神がご自身から私こそが神だと名乗り出てくださる、それがパウロの改心の体験でありました。パウロは自分なりの神様イメージを抱いて、そしてキリスト教を迫害して大きな誤解に包まれてダマスコへと下っていきます。彼がキリストに出会ったんでしょうか。いや正確に言いますとキリストの方が彼に現れ、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと声をかけ、主イエス・キリストがパウロに出会ってくださいました。ですから私たちが神を知るよりもはるか先に神が私たちを知っていてくださいます。そういうふうに考えますとですね、ここでパウロが言っていますこのいやむしろというこの表現、これがすごく大切な言い回しだと思いますね。すべてのことになってあっていやむしろですね。例えば私たちがいくつかの大学を受験するとしますね、あるいは就職戦線と戦っているとしますね。自分の願っている道が閉ざされて全然違う全然違う学校の門あるいは会社の門が開かれたという時に、私たちは自分の実力が足りなかったんだろうか、 しかし長い目で見ると自分のふさわしいところに行ったんではないだろうかと、自分なりの解釈をさまざまに施します。それは全部自分の人生の主体が自分にあるわけです。私はこうしてきた、私の能力はここまでだ、私にふさわしいのはこうだと私は考える。しかしそう言った後で、いやむしろ神がこの道を私に備えてくださったのではないだろうかと、そういうふうに自分の言い回しを逆転していく、それがパウロの信仰でありました。私たちは力いっぱい精いっぱい頑張って生きています。しかし私たちの小さな信仰、小さな理解で神を捉えようとする努力よりもはるかに大きな力で神があなたを捉えておられる、あなたを導いてくださる、あなたの人生の主体は常にあなたではなくして神だという、このいやむしろという言葉を大切に見ておきたいと思います。さらにですね、神に知られているという言葉の中に、それは神が特別な目を持ってあなたを見ていてくださる、神が特別な目を持ってあなたを愛してくださるという含みがあります。非常に似た聖書の箇所がありますので、そこを見ていただきたいと思うんですが、第一コリントの8章の3節です。コリント人への手紙第1の8章の3節です。ご一緒にお読みいたしましょう。8章の3節ですね。よろしいですか。はい。しかし人が神を愛するなら、その人は神に知られているのです。ここにその人は神に知られていると書いてありますね。8章の3節、しかし人が神を愛するなら、まあ普通の流れですとですね、人が神を愛するなら、その人は神に愛されているというのが普通の文章の流れでしょう。しかしパウロはあえてその人は神に愛されているとは言わず、その人は神に、という時にそれはほとんど神様が愛していてくださる、神様が特別な目を持って見ていてくださる、そういう意味です。まあ、こういうふうに考えればもっと分かりやすいと思いますが、例えば王国という世界の中で全ての民は王を知っていますね。全ての人民は王様を知っています。しかし王が全ての人民を知っているとは限らないでしょう。王に知られている人がいるとすれば、それは王の近くにいる人、王と親しくしている人ですね。私は小泉首相を知っています。おそらく日本人のほとんどの人が彼の顔と名前ぐらいは知っていると思いますが、しかしですね、小泉さんが日本人すべてを知っているわけではないですね。小泉さんが知っている人は彼が親しくしている一握りの人です。ですから神が私たちのことを知っていてくださるという時に、そこに含まれているのは神が愛する人、神が近くにいようと願っておられる、それらの人々という含みがあるわけです。パウロはずっと教えてきました。キリストイエスを信じる信仰を通して、私たちは奴隷ではなくして、神の子供とされたと。神の子供とされたというときに、それは神に知られ、神に愛され、親が小さな子供の心配事や願い事や悩みや思い煩いや心の傷や恐れや、それらすべてを親が知っているかごとくに、父なる神は、あなたの思い煩い、 あなたの心配、あなたの不安、あなたの心の傷、あなたの悩みを知り、温かい眼差しを持ってあなたを見ていると。今やそうなんだよと。さて、こっからです。ガラティアの4章に戻っていただいて、もう一回ガラティアの9節を見ていただきます。こっからですね。9節を読み出します。ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値な幼稚な教えに逆戻りして、再び新たにその奴隷になろうとするのですかと。今では神様との愛の温かき交わりの中に入れられ、神様の温かい眼差しを感じるような子供となっているのに、どうしてあの無力無価値な迷信的な習慣的なそういう世界に逆戻りして、その奴隷になるのですかと。これがパウロの大きな質問ですね。9節の最後にですね、再び新たにその奴隷になろうとするのですかと。なろうとするというのは、なぜあなたはそういうふうに願うのか、意思するのかという、そういう質問です。なぜあなたは神のもとを離れようとするのか。なぜあなたはそんな幼稚な教えや立法主義が魅力的に感じ、そこに戻っていくのか。どうしてそんなことを願うのか。そう尋ねればですね、クリスチャンの中で、クリスチャンであるなら一人として、はい、私はそのように願っています。はい、私は、逆戻りすることを意思していますと答える人はいないんですね。パウロはあなた方の中でそのように逆戻りすることを願っている人はいるかと、こう問われたら、おそらくガラティアの信徒でさえですね、一人だに私は逆戻りすることを願っていますとは言わないでしょう。だとすると、多くの場合私たちは無自覚に迷信や立法主義に足を引っ張られていくと、自覚せずに引っ張られていくんだということをよく考えなければならないです。私の尊敬しております大阪の岩本助成という先生がいらっしゃいます。先生はフリーメソリスト教団の理事長を長い間務めておられましたが、この先生がご自分の牧会の体験の中から印象に残った出来事を命の言葉という月刊の雑誌に連載しておられました。まあ、長い牧会経験の中で印象に残った10や12の出来事というのは大変興味があります。その中に2人の受験生のことが記されています。教会の2人の青年が同じ大学を同じ年に受験しました。受験当日、2人はまず教会で静まって祈りを捧げて、それから会場に出かけ、休み時間も砂場で祈り、結果は主に委ねて最善を尽くすことを頑張ります。その教会に赴任して間もない若かりし先生には、よほどその姿が印象的に映ったに違いありません。後日、阪神電車の中で合格した青年とばったり出会った時のことを先生は記しておられるんですが、電車に揺られながら一人の青年がこう言いました。先生、ほんまに嬉しいな。この春からいよいよ僕は大学生や。ああ、僕はほんまに運が良かった。その時先生は思わず彼が膝に抱えていた聖書を取り上げて、聖書で彼の頭をパシッと叩いてしまったというのです。まあ、もちろん、聖書で人の頭を叩いたというのは、これが最初で最後だったと先生は記しておられますが、その時の先生の言葉はこうです。お前な、礼拝でも祈祷会でも何と言うて証ししたんや。 神様の恵み以外の何者でもありませんと言うたやないか。祈りによって最善を尽くせましたと言うたやないか。それなのに運が良かったとは何事や。こんな時にポロリと本音が出るもんやぞと。このエッセイの中で、もちろん先生はこの青年を問題にしているのではないんですね。先生ご自身振り返ってみると、ご自分はクリスチャンの家庭に育ったゆえに運という言葉はあまり使うことはないかもしれないと。けれども私たちは総じて神の恵みを受けながら、それを主の恵みとして本当に感謝をせずに、ラッキーと言って受けた恵みを虚しくすることが多々あるのではないか。それをご自分に問いかけ、また私たちに反省を促しておられるわけです。恵みを虚しくするということを、パウロはガラテヤの2章の21節では恵みを無にすると表現しました。そしてここ4章の11節では私の労したことが無駄になると表現しています。私たちは皆この無自覚な逆戻り現象を徹底して警戒しなければなりません。私たちをキリストの福音から引き離し、逆戻りさせようと立法主義もこの世の幼稚な教えも価値観も、またそれらの背後にあるサタンも躍起になって私たちの足を引っ張ります。そのために繰り返し自分の魂に言い聞かせることです。私は今では神を知っているのだ、いや神に知られており、神に愛されているのだと。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはかつてあなたを知らず、自分勝手な道をそれぞれさまよい出てこの世を放浪し、この世の価値観に翻弄されて生きておりました。しかし今ではあなたを知るようになり、いやあなたに知られているにもかかわらず、いまだに私たちの周りにはこの世のものの考え方が蔓延しており、私たちの内側にもふと気がつくとそちらに流れてしまう自分を見出すことであります。主よ、どうか私たちを憐れみ、私たちを許してください。そしていかにもしてあなたに知られるその自覚に立ち、この世のさまざまな問題課題に向かっていくことができるように、私たちに勇気を与え、また常にあなたを知っている、あなたに知られていると自分自身の魂に言い聞かせながら、主よ、どうかこの信仰を固く持ちながら、この世の在り方に流されずに進んでいくことができますように、私たちを強め励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しかし良いことがたくさんあるときに、それは運が良かったのではない。それは皆さんお一人お一人が神に知られている、神に愛されていることの証ですね。しかしこの年、皆さんの上に多くのチャレンジがあるはずですね。チャレンジがあるのは神に知られていない、神に捨てられた存在だからではない。神は私たちにチャレンジを与え、そのことによって私たちが一歩でも二歩でも信仰に成長することができるように、私たちの信仰を鍛えてくださる。それは取りも直さず神に知られていることの証拠です。私たちが人生のさまざまな波風に翻弄されるときに、自分は確かにイエス・キリストを知っている、いやむしろイエス・キリストに知られ愛されているんだということを心に留め、自分の魂に言い聞かせていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、私たちはともしますと自分の人生が自分を主体に動いているかのように錯覚をいたします。どうかそのような時に常に いやむしろあなたが選んでくださった、いやむしろあなたが導いてくださった、いやむしろあなたの配慮が働いたと、すべてあなたの視点からものを見ることができるように私たちを助け導いてください。無自覚にすぐ逆戻りし、世の幼稚な教えに翻弄されるような私たちでありますが、神を知っていることがどんなに力強いことか、いや神に知られていることがどんなに確かで、どんなに強力な人生の骨組みであるか、どうかこのことをしっかりと心に留めて2002年立ち向かい進んでいくことができるように、主よどうか私たちを励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お座りのままで賛美歌の644番を賛美いたしまして。